ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。講談師七重子のサイです。講談レコンギスタ、本日は2024年12月8日日曜日ということで、真珠湾攻撃の日ですか。世の中いろんな、まあ政治的にも国際的にも、そして中山美穂さんの件とか、いろんなことが起きてるんですが、今日はその辺はちょっとスルーして、ドミニオンの話をしたいと思います。ドミニオン覚えていますかというタイトルでいきたいんですが、いろいろ自分の青春時代の好きだったものを、ノートに書き出してみたところ、ドミニオンの存在に思い至ったんですよね。で、そのドミニオンって知らない人もいるでしょうから、四郎正宗、有名な四郎正宗っていう漫画家が書いた漫画原作で、僕ら OVA でアニメで見た口なんですけど、完全にパトレーバーの前身で、何から何まで似てるというか、パトレーバーがパクったんだとは思うんですけども、当時そういうのよくあったんですけど、ほぼ同時期なんですね。だからパトレーバーもパクリ早かったっていうか、漫画が出て、で、ドミニオンの OVA が出た時に、もうパトレーバーの OVA 同じ年に出てるんですよ。なので、僕らはほぼ同時にドミニオンとパトレーバーをビデオ屋で借りてみるっていうような状態で、どっちが先なのかよくわからないんだけど、この二つなんか似てないかっていうか、めっちゃ似てるよねっていうのが、まあ、パトレーバーの説明いらないでしょうが、ドミニオンは、あれですよ。機動戦車もの、あ、ごめんなさい。機動警察もの一緒なんですね。その、レーバーじゃなくて戦車なんですね、ドミニオンは。で、その、ドミニオンの戦車、あ、警察が、だから未来の神戸で、日本が舞台で、で、その治安が悪化してすごいテロが頻発する状態の神戸で、警察が武装せざるを得なくなって戦車隊を持つようになった、という話なんですよ。で、明らかにパトレーバーが人型、まあ、モビルスーツですけども、こっちは、ドミニオンは戦車なのでガルパンみたいな感じっていう違いこそあれど、もう根本的に似ていて、主人公のボーイッシュガール、尾崎レオナって、こっちはドミニオン。こっちは泉の輪でしょ？で、もう寝癖キャラで、で、今、仕事熱心ボーイッシュキャラみたいな部分、全く一緒で、で、相棒の男のサポーターみたいなのがいるとか、それで、もう、メガネっていうキャラに至っては、完全に千葉茂雄みたいな、声優さん一緒ですからね。千葉茂さんで、で、その、なんかいかにも、なんかコンピューター強い系の隊員みたいなのがいるんですよ。いるとか、あとなんか市民からは税金泥棒ってよく言われるっていう点も全く一緒だし、基本的には何から何まで、その思いつきの時点では、ほとんど一緒じゃないのっていうような作品なのですよ。で、まあそれを詳しく調べたところ、どうやらパトレーバーの方がちょっと後発なので、ああ、パクったかなっていう感じが、まああるんですけれども、上手にパクったし、結果としてドミニオンよりやっぱり普及しましたよね、と、浸透しましたよね、というのがあると。で、その、ドミニオンの戦車って、後に SNK の、ゲーム、有名なメタルスラッグというアクションゲームの主役戦車のデザイン、丸パクリですよね、あれ。で、当時はみんなそれがなんとなく知ってたけど、まあ、そのアニメのデザインをゲームがパクるっていうことについて、 おおらかだったよなと思うけど、まあ、今だと間違いなく裁判沙汰で負けるよねっていうレベルのパクリですよね。で、まあ、そういうような、まあ、でも方々に影響を与えたさすがは四郎正宗っていう、まあ、ことなんですけれども、今、ドミニオンがどうなってるかっていうと、皆さん、悲惨な状態で、ほとんどのアニメ配信サービスで出てきません。ええ。バンダイチャンネルだけ、特装戦車隊ドミニオンっていう、新 OVA 版だけ出てくるんです。で、旧 OVA 版が4本で、こっちが面白いんです。で、新 OVA 版が92年かなんかで6本なんですけど、全然面白くないんです。で、絶対旧 OVA 版の方がいいんだけど、これがもうネットの配信サービス、Amazon でもどこでも、まず存在しません。今もう YouTube で、外国の人が勝手にアップしているのぐらいしか見る方法はないかなっていう感じで、まあ、悲しいよねと思います。やっぱ、マニアックな、OVA というジャンルで、当時、小さなアニメハウスとかが、こう手作りみたいにして出したような作品も少なくはない時代だったので、それが結局、バンダイとか、そういう D アニメストアとか大手がフォローしないというかできないというか、どうなのかわからないんですけど、ただ、まあ素晴らしいジャパニメーション、油の乗っていた88年のコロナの作品なので、パトレーバーとほぼ同期の OVA 版ドミニオンっていうのは、まあ僕ら世代のアニメ好きオタクみたいな走りでは、やっぱ相当好きなもので、で、その主人公が乗る、ボナパルトっていう小型戦車が、かっこかわいいんですよね。もうそれはイングラム以上かもしれません。で、そう、パトレーバーも、もうドミニオンも主人公の女の子がメカ好きで、で、あ、自分の愛機に名前をつけて溺愛するっていうの全く一緒で、ボナパルトって名前つけていて、で、泉ノアはアルフォンスでしょ？もうなんか何から何まで被ってるんだけど、っていうのが思うんだけど、じゃあまあ、どっちかというと元祖になるだろう、ドミニオンの方は、面白いのかっていうと、ちょっとやっぱり残念な作品だなっていうのがあって、なんていうのかな、俺はドミニオンの方が好きだよなんていう年季の入ったオタクども多いと思うんですけど、ただ今見るとやっぱりパトレーバーと全然格が違うっていうのは、なんかやっぱサイバー SF オタクの作品なんですよね。どうしても四郎正宗っていう人が、サイバー、サイバーパンク？サイバーパンク野郎なんですよ。クソサイバーパンク野郎なんですよね。で、つまりね、なんか SF としてはね、もう世界に冠たる四郎正宗で、で、後の降下機動隊も当たって、まあ、この降下機動隊が当たったのも完全に押し守る。これパトレーバーの押し守るとタッグを組めたことによって、まあ、良くなったわけで、あれ、四郎正宗だけでやらすと、垢抜けないんですよね。これ皆さん降下機動隊の漫画とか持ってると思うんですけど、あれ、第一冊でまとまってますもんね。普通の漫画だと10巻ぐらいになるのが、一巻で収まるんですよね。その四郎正宗の漫画の書き方も、すごくもう、サイバーパンクオタクの書き方で、1ページに何コマあんねんっていうぐらいギュウギュウに書いて、その中にものすごい情報量で、もう読むのヘトヘトになるって。それだったらもうちょっと10巻ぐらいにすりゃいいやんっていうのに、欲がないのか、もうギュウギュウに書くんですよね。で、その絵も、まあ、決して上手ではないんですよね、もうやっぱり。で、それってやっぱ、アキラの大友克洋も、ね、絵がさ、燃えないじゃないですか。こう、女の子のキャラで可愛いっていうのをまずないっていうような、まあ、独特の癖がありますよね。すごい癖がありますよね。で、かつ、何四郎正宗も、大友克洋とまたちょっと違うタイプの絵の癖がね、なんでしょう。絶対定規使わないんですよね。あっちの場合は。白政宗の場合はね。で、 絶対定規を使わないでビルとか何でも描くから、全部有機的なグニャグニャした SF 世界っていう、それがだからブレードランナーに影響を受けたんだろうなっていうのをすごい感じる四郎正宗で、その四郎正宗は逆に今度はハリウッドに影響を与えてマトリックスを作らすに至るから、まあ結局はこの SF 業界みたいなものがお互いにパクリパクられだよねと。今のゲーム業界でも基本ゲームのデザインとかゲームのそのシステムとかってパクってもお互い様っていう文化がありますよね。で、その絵とか音楽とかそれを丸パクリしたら今訴えられる時代なんですけども、そのゲームの仕組みみたいなものっていうのには著作権ないよっていうのがあるように、昔アニメでももうこの業界はお互い様じゃないのって、みんな同志なんだからみたいな、おおらかさあったから、まあ四郎正宗って誰も訴えてないんですよね。いろんなところにパクられている、まあ大御所ですけども、誰も訴えない四郎先生偉いなっていうのはまああるんですけども、垢抜けないのよ。で、そのドミニオンも、その未来の神戸が舞台の警察ものだから、もうパトレーバーはそっくりなんだけど、警察署の描き方が完全にニューヨーク市警なんですよ。アメリカナイズ。アメコミかぶれがひどいんですよね。でもみんな警察の制服から何から全部アメリカなんです。で、もう通貨までドルって言ってますからね。で、そのどんだけアメリカ好きやねんっていう、そのアメリカかぶれ具合がひどくて、で、その市長が一番偉い人として市長が出てきて、で、警察署長がいて、で、部長がいるみたいな、この世界観っていうのもアメリカの、いわゆるこのポリスムービーの、もう、いつものやつですね。で、その中に、そのみんなが、なんか、日本の警察みたいに、こう、整理整頓みたいな、こう、美しい、ちょっと、殺風景なぐらい、こう、掃除しているじゃないですか、日本の警察って。だから、アメリカの警察って、なんか、いつも電話ワンワン鳴ってて、でも、なんか、職員室の、ごった返した職員室みたいなところにみんながデスク並べてて、でも、ワイワイワイワイ言いながら、なんか、事件に当たっていくっていうね。それは腐敗もするわなっていうような、あのなんか、ごちゃついた感じですか。で、それを、四郎正宗は、まあ、好きなのか、こう、ものすごい手間暇をかけてね、その、ごちゃごちゃのオフィスとかを、まあ、書くんだけど、まあ、アニメ版でもそれやってるんですけど、どうだろうね。日本にどうやっても見えないのね。で、日本を舞台にして、神戸を舞台、彼神戸出身でね。で、神戸を舞台にしていて、まあ、それで、その、三宮解放戦線とかね、そういうネタも出てくるんですけども、その大日本技研とか大日本政府とかね、その日本劣勢っていうのをアピールするんだけれども、でも、その日本の我々のよく知る建物とかを出さないもんだから損してるんですよ。それで、その押井守とかがやっぱこ、まあ、年が10歳上なんですね、四郎正宗の。で、やっぱり、元古い昭和の日本映画の先生たちの弟子みたいな感じなんですよ、押井守っていうのは。で、やっぱ押井が、分かってるなっていうのは、その SF だとか、その、科学交渉みたいなことで、そのオタクたちが、カンカンガクガクやっている変な学会みたいなところに背を向けて、むしろ、その、ヒットっていうか、彼の考え方っていうのは、その近未来とか SF とかそういうようなメカがリアルだとかそういうことよりも大事なことっていうことで、例えばその10年後の日本未来を描いてるんですね、そのパトレバーの方は。で、ドミニオンはもう100年後みたいな感じなんですよ。で、そのたった10年先の近未来って何っていうと、まあそれはいわば今なんですよね。そのまあロボットが警察で導入されないといけないので、今っちゅうわけにいかないんで10年後って言ってるって感じですね。で、すぐ10年なんて本当に追いつかれてしまうから、嘘だったねってバレちゃうんですけども、そのパトレーバーというのは基本伝統的に10年先の未来を描くみたいな。ただ実写版においてはもう10年先をやることさえもやめてしまったっていうのがあるんですけど。で、その、要はね、警視庁本部って今の警視庁本部そのものと同じデザインのもんがよく出てくるし、 国会議事堂だっていつものあの国会議事堂が出てくるし、まあ、あの、東京タワーとかね、東京スカイツリーみたいな、まあ、よく見るものや、まあ、あの、雷門とかね、なんかもう田舎の我々でも知ってるようなこの東京のアイコンみたいなのが出てくるわけじゃないですか。で、これが実はその視聴者には気持ちがいいんだよねって。で、それがその、四郎正宗って、まあ、神戸を舞台にしてるんだけど、私幸い神戸の近くに住んでるから、じゃあ神戸のランドマーク出てきたらすごい嬉しいはずなんですけど、絶対出てこないですよ。でも100年も先な感じだから出てこないんだろうけど、うん、まあ、地形とか見ると、あ、なるほど、六甲山があるな、みたいな感じは嬉しいんですけど、その、日本の未来だよねっていう感じが、だって、登場人物全員外人になってるし、金髪だったり、もうほとんど名前も外人になってるし、その、社会制度とかも、ああ、日本ってアメリカに併合されたのっていうぐらい、もうドルが通貨になってるしね、もう何かまでアメリカなんですよ。で、それでその、36秒に1回凶悪事件が起きるっていうような世界設定で、その、テロリストが暴れ倒してるんですね、その神戸の街で。だから戦車隊が出てドンパチ毎日やってるっていう、まあドタバタ設定なんですけど、そこに資料が足りないっていうか、その、なんでまた、その武装した、そのテロリストが、もう毎日毎日、いろんなとこで、まあ戦争みたいなことを街中でやっているのかっていう理屈について説明する気が感じられないんですよ。まあ、要はなんか、あの、結局未来の世界でも、こういろいろ差別があるとか、貧困の問題があるとか、企業がね、悪いことしてるんやっていう、その、四郎正宗の SF 感っていうのが、あの、意外と雑というんですかね。で、その、高架機動隊とか全部見ていっても、結局は悪いのはいつも企業なんですよ。で、大抵、まあ、悪の企業というか、まあ、利益を追求する企業というものが、まあ、人体実験をやったり、いろんな悪いことやってんのも見消したりとか、政治な、まあ、あの、賄賂を送ったりとか、いわゆるこの、腐敗しているのは、偉い奴ら、金持ち、そして政治家、警官とか、あと外国のスパイ、とか、そういうものが、悪なんだっていう発想っていうのは、これはもうアメリカの、あの、アンタッチャブルとか、この、アメリカのポリスものの、もう、鉄板なんですよね。で、まあ、日本で言うともう、水戸黄門レベルの、まあ、基本悪いのは国家老と悪代官なんですよね。で、もう、まあ、それ様式美といえば様式美なんだけれども、未来の日本を描いた時に、リアリティは全然感じられないんですよね。だからその、悪者がまた暴れてるやっていうことについて、全然リアリティ感じないから、ドミニオンの方は、もう、あれなんですよ。ドタバタコメディの息を出ないわけですね。パトレーバーの方は、まあ、そこをいろいろ工夫したよねっていうのを、やっぱり感じましたね。で、やっぱね、その、四郎正宗さんは、いわゆるまあ、この SF オタクの特徴なのか、メカとか、その、まあ、サイバーの、まあ、インターネット関係のこととか、あと AI とか、そういう先見の目すごくあって、そう。だから、OVA 版の最初の4話の、ブラク、じゃない、ブワクっていうおっさんの泥棒みたいなやつと、その二人の、そのブワクのおっさんにくっついている、まあ、手下の、猫耳ヤンキー、セクサロイドみたいな、大阪弁で喋る人工知能の、その、セクサロイドが、猫耳で双子の女の子みたいなのがいつもついてるんですけど、こいつらすごくいいキャラなんですよね。で、エロいし、可愛いし、アホだし、ずっと関西弁だし、ということで、多分ドミニオン見てね、関西に住んでない人が、その、ああ、関西弁の女と付き合いたいって、心から思ったんじゃないのかなって思うぐらい可愛いんですよ。この双子の、セクサロイドっていうのが。で、人工知能で動いてるんですけど、もう人間より人間らしい感じで、そこが、まあ分かってるなって感じで、で、その、敵のね、 まあ3人組はね非常に生きてるんですけど、味方がダメで、で特にダメだなと感じるのが、その主人公の直属の上司である分隊長っていう戦車隊の一番のトップ、まあ、後藤隊長の位置にいる人が、そのブレンテンとかいう男で、でこいつがただの筋肉ムキムキ野郎なんですよ。でまあ昭和のもう運動部の部長でしかないんですよ。でもうただただツッコめみたいなことを言うつまんない男なんですね。でその上の所長っていう、まあパトレーバーで言うと福島課長の位置にある所長っていうのが、バカ野郎とかっていつも怒鳴り散らしてるだけのキャラなんです。でそのさらに上の市長っていうのがおばさんの、まあ政治家なんですけど、これがその戦争反対だとか言って、そのもう警察に戦車なんかいらないのよっていつも言うおばさんっていう感じなんですけど、惜しい。やっぱ城政宗は何でも一人でやろうとした形跡があって、そこが痩せている。だけどパトレーバーはあれ5人組みたいなんで始めたわけですね。結城正美、押井守、伊豆淵豊、高田明美で、これが4人なんですけど、ここに河合健二っていう音楽の人も実質重要なので、まあ、5人組かなと僕思うんですけども、ともう一人ぐらいでなんかいたのか、プロデューサーみたいにいたのか知らないんですけど、高田明美がやっぱりすごいんでしょうと。でその高田明美がキャラクターデザインって言って必ず名前出てくるんですが、ついスルーしがちですけども、キャラクターデザインって言うと人物設定ってことかな。でやっぱそれがパトレーバーの方が、まあ、圧倒的によくできていると思われるんです。でこれはわかりやすく言うと、その一人の人物に、まあ、キャラクター例えばカヌカでも何でもいいんですけど、その一人の人物のもちろん出身地から始まって、先祖三代先ぐらいに先祖、つまり江戸時代にはこの人の先祖は大体武士だったとか百姓だったとか商人だったとか、それぐらいまで設定考えたんじゃないのかなっていう形跡があるんですね。であと名字とかも、後藤とかその太田とか紳士とか山崎とか、こうオーソドックスな名字ついてるんですが、その田中とか山田とか鈴木とか藤原とか、そのよくある名前のってあまり適当につけられないんですよ。でだと例えばゴースト・オブ・ツシマとかってがアメリカ人が作ってるから、その日本人の名前をいわゆる鎌倉時代なのに一郎って、まあ、一郎っていうか、なんか今風の名前つけちゃったりとか、そのなんかそれはこの当時の九州にはいないなっていう名前つけちゃったりするんですよね。でそれはアメリカ人にはわからないんだよっていうことですけど、その名字っていうものが実はかなりのデータを持っていて、その後藤って言えばやっぱり富士という字が入ってますから、まあ藤原家の血が藤原家の傍流であるっていうのとかは、まあ分かっとかなきゃいけないし、だ太田っていうのも京都周辺に昔から多い名前だったり、泉っていうのも泉っていう字ですけど、出る水と書く泉もありますけど、泉っていうのは大体水の出る場所の名前なんですよね。なのでその水の出る場所って、その新鮮な水っていうか、川の水って飲めないんで、昔から川の水って汚染されてて飲めない。上流で鹿とかイノシシがしょんべんかますから飲めないんですよね。なので、必ず泉の水でないと飲めないんですよ。その湧き水でないと。で、その湧き水が出る場所なんてそうそう多くないんで、その湧き水を出る場所を守る警備隊が必要で、そこやって武士の源流みたいにして存在するんですね。だから泉の泉っていうのも、その、やっぱりその、戦う人の名字ではあるなっていうのが、まああったり、前も言ったけど、紳士、三木屋さん、紳士は、あれはね、勝負賞試験みたいな、日本で割拠みたいなのが、 まあ日本は科挙を取り入れなかったんだけど、ただ、官僚制度の中で平安時代ぐらいから、その、勝負将かな、勝負将じゃなかったな、中塚さんの、将だったかな、なんか、その、まあ文科省みたいなところだと思うんだけど、その、試験で、登用するっていうのを一部取り入れたんですよね。で、その時の、その合格者のことを進士と言ったそうなんですよ。で、だから進む、侍と書きますけど、あれはやっぱ勉強できるよ、この人はっていう意味ですよね。で、そういう名字を持っている人っていうのは、まあ元々はその、まあ一番下級貴族みたいな名字だけども、それが後にやっぱりその、まあ毛並みのいい、まあエリートっていうことですよね。そして室町時代とかには、まあ武士だったり、いろいろなったんだと思うんですが、とにかく紳士っていう名字はエリートの名字。なわけです。だから、紳士幹康っていう人が、ああやって勉強ができるタイプで、で、かつ、警察官になってるでしょ？一回民間企業の、まあ、エンジニアだったものが、やっぱりおまわりさんになってますよね。なんでなったのっていうと、全部は描かれていないけど、多分、紳士幹康っていう人の、抗えない血の中に正義感っていうものが、まあ、あるんだと思うんですよね。だから、そういうことで、やっぱり、回り回っておまわりさんになっちゃったよっていうようなことだと思うんです。で、太田っていうのも、こうなんか、昔の絵巻物とかにもよく出てくる、まあ、なんか、太田の道館じゃなかったな。太田道館もそうですけど、太田っていう名前も、まあ、ポピュラーな名前ですけど、でもやっぱ武士に多い名前かなっていう感じもあると。で、その、まあ、山崎は微妙だなっていう、沖縄には絶対いない名字なので微妙だなっていうか、裏設定あんのかなとか、まあ、いろいろ考えてしまいますけど、やっぱなんといっても、南雲さんの南雲っていう名字は、今でもネットのそういうとこで調べると、なんか何旧日本海軍南雲将軍の南雲中将の名字みたいに、名指しで出てくるっていうぐらい、その南雲っていう名字を、我々日本人が見たときに、軍人の名字だって、やっぱり直感するとこがありますよね。直感するとこがあると。で、まあ、もっと調べれば、南の雲っていうと、その、まあ、薩摩人とか、その、いわゆる南国っていうか、その、そういう雰囲気も感じるけど、いずれにしても、百姓とかの名前では絶対ないなっていうのが南雲じゃないですか。で、福島課長とか、その、いわゆる、その辺になると、それこそ東北系の人なのかなっていう感じがあって、それで調べると秋田出身だったりするんですよね。で、まあそういうのも結局、その、パトレーバーの世界に出てくるおまわりさんたちっていうのが、なんだかんだ言っても侍の末裔で、結構生真面目な人たちなんだなっていうのがあるわけです。で、関西勢が本当に少ない世界観なんですよ。パトレーバーって。あれ、関西勢のおまわりさんがいたら雰囲気全然違うし、その関西人の名字って三好とかだと思うんですけど、その関西人の名字は、あ、これ関西人によくある名前だよねっていうような感じ、名字からもう感じる関西イズムみたいな。で、そういうのあると思うんですよね。だからとにかく高田明美の仕事っていうのは実はすごく大きくって、で、四郎正宗はちょっと若いっていうのもあって、そんな教養はさすがに知らんわっていうことだと思うんですよ。なのでブロンソンとかですね、なんか適当にアメリカ人の好きな俳優の名前、文字たような名前つけちゃうんですけども、尾崎レオナとかいうのだって、こうなんか中二病ネームだなとちょっと思ってしまいますよね。で、全体的にやっぱり人間を おざなりにしたなっていうのが、まああるわけです。で、これがやっぱり響いてきたような気がするんですよね。その、じわじわと聞いてくるのが、その、キャラクターデザインだと思うんですよ。長く付き合っていこうと思うと、メカじゃなくてやっぱり人に惚れなければ、長くお付き合いができないと。つまり、広角機動隊には荒牧というものが出てきますね。まあ、直属の上司、荒牧部長というのがいて、で、これが魅力的ですよね。僕は荒牧なかりせば、広角機動隊もただの中二病、クソオタク作品に、留まったと思うんですけども、荒牧部長がいてくれるから、最高の時代劇として、まあ、最後まで見れるんですよ。で、あれね、 広角機動隊ってややリベンジだなと思うんですよ。というのはドミニオンを最初に、まあ、86年かなんかに漫画で発表したのかな、84年だったかな。で、ドミニオンがアニメ化される88年に、もう本当に同じ時にあれが出てくるんですよ。OVA のアニメのパトレーバーが出てきちゃう。で、それ蓋開けてみると、ドミニオンのパクリじゃねえかっていうパトレーバーの方が、おそらく、まあ、どんどん伸びていったわけですよね。で、いろんなとこパクられちゃったんだけど、でも正直その、5人体制でやっているパトレーバーの方が面白いんですよ。例えば音楽とか河合健二ついてるでしょ。だけどドミニオンって音楽ろくなのついてなくて、だから結局気持ちよさに欠けるんですよね。で、そういうのもあってパトレーバー負けちゃったと。で、黙ってないのがね、その白尾正宗偉いなっていうのは、その裁判訴えるとかじゃなくて、パトレーバーをパクり返したのが多分広角機動隊で、これが92年だったかな。で、広角機動隊もまだ警察ものじゃないですか。まだ警察ものなんですよ。で、これあの、ドミニオンのさらに数十年後の世界な、あ、まあ、10年後の世界か5年後の世界か知らないけど、もう戦車よりも優秀な、その、多脚歩行戦車、フチコマ、立ちコマっていうようなものになりますよね。あれ、ドミニオンにもう出てくるんですよ。テロリストが使うすごい高性能戦車っていうので、もう、あの、フチコマ、立ちコマ出てきちゃうんですよ。で、多分もう警察の戦車隊、お払い箱になったんでしょうね。で、公安休暇が使う、ああいうすごい、人工知能まで積んだ、その、多脚戦車の時代になっていくということで、これ一貫してるわけなんですが、その広角機動隊には、荒巻部長という非常に魅力的な上司がつくわけですね。で、この荒巻部長は、後藤隊長パクったものなのかもしれないなと思ったんですよ。だからパクり返してやったっていう感じも、まああるのかもしれないなと思いました。でもいずれにしてもその、広角機動隊も漫画の状態ではやっぱりダメで、そこにあのパトレーバーの押井守を引っ張ってきて、で、押井守はもちろん河合健二を引っ張ってきて、ということで、ここになんていうのかな、パトレーバーと、その、高架機動隊の結婚というものが、まあ、政略結婚のようなものが成立したと言えないこともないなと思うわけですね。なんか合併国家みたいなものができたような。で、まあ、非常に高架機動隊も一時代を作り、そしてそれが後にマトリックスをアメリカ人に作らす原動力にまでなるということで、まあ、大きな歴史のうねりを感じますけれども、ただ、ドミニオンちょっとかわいそうなことになってるよねっていうのは、改めて思いました。ただ、やっぱね、こう、河合健二みたいな気持ちいい音楽がついてないこととかはもういかんともしがたいし、その、せっかくかっこかわいい戦車とか、その、まあ、泉ノアほどではないんだけど魅力的な女の子の主人公とか、あと敵役になんか、で、ちょっと、エロいんですね。OVA だっていうのもあって、裏ビデオみたいな雰囲気もあって、なんか、チンポ型の対戦車地雷を敵がいっぱい使って、チンポだらけになるみたいな、そういうなんか、エッチな表現結構あって、で、特にその、ブアクの二人の、セクサロイドがですね、元ストリッパーをまあ、っていうか、多分ですね、セクサロイドが、双子のセクサロイドが捨てられたんですよね、多分、飽きられて。で、捨てられて路上生活者になっていた、かわいそうな女の子たちのマシンが、その犯罪者になっていく、その一個手前のところで、ストリッパーをやってたようで、で、警察に包囲されたりした時に、昔撮った杵塚とばかりこの二人がストリップを演じるという、これは一番の名場面なんですけども、そしたら警察たちが、うはうは言って喜んじゃって、隙が出たところを、まあ、一気にやっつけるみたいなシーンがあるんですけれども、なかなかいいんですけれどね、そういうのはね。なんですけど、まあ、残念なことに、いろんなとこは惜しくって、その、いわゆるこの、ボナパルトっていう戦車も、その、不完全燃焼なんですよ。もっと戦車戦できるだろうって思うんだけど、まあ、やらないんですよね。で、敵もつまんないんですよね。で、その、結構尺を取っているのが、その敵の 黒幕みたいなものの陰謀なんだけど、要はただの企業のサラリーマンですから、その企業のサラリーマンが殺し屋を雇って、手はず通り言っているようだなっていうような、もうああいうシーンってもう早送りしてもいいぐらいつまんないから、結局見るとこうほとんどないよみたいな感じだなっていうのは、まあ、あると。で、その、パトレーバーの方は、まあ、いろいろな敵が出てきますけれども、その、ただ単に、悪い奴らっていうのと戦うっていう話だと、僕ね、警察者って、結局、全部、悪代官と国家老しかいなくなる。まあ、あとは、いちご屋ですね。つまり、起業家とかそういうようなものが悪いんだっていうような、もうそういう、なんか、庶民の、なんかもう、ひがみみたいな話しかできないと思うんですよ。だけども、その、パトレーバーが、やっぱり、僕はすごいなと思ったのは、なんていうのかな、日常が敵だっていうところに気づいたってことなんですね。つまり、これね、シャーロック・ホームズが、公敵手はモリアーティ教授でしょ？で、これも、シャーロック・ホームズっていうのは不朽の名作なので、もう間違いないんですけども、その、最大の敵、モリアーティ教授っていうのが、年がら年中事件を起こしてるわけじゃないんですよ。で、シャーロック・ホームズの10回に1回ぐらい出てくるけれども、10回のうち9回は、民事的なというか、その辺で起きる、まあ、殺人事件ですね。まあ、一応刑事事件ですけどね。それで、その、モリアーティと関係ないところで起きる、その、いろんな殺人事件を捜査するわけですね。で、これも蓋開けてよく調べると、ほとんどが性犯罪だったりして、イギリス人ってそうなんですけど、スケベなんですよね。で、スケベ者の犯罪なんですよね、ほとんどが。で、ホームズは、もう警察が、あ、これは自殺だなとか言って適当に片付けようとするのを、いや、そんなことはないとか言って調べていくと、結局男と女の問題だったよね、みたいなことがわかるっていうようなのが多いんですよ。なので、これも結局モリアーティとの対決は、まあ、劇場版って感じで重要なんだけど、日常のそのイギリス人のスケベ、男と女がいて、男が女とやりたいもんだからみたいな、そういうことで起きる、まあ、その、性犯罪とか、強姦殺人っていうようなことを、まあ、暴いていく。そうすると、その、イギリス人の日常とか、イギリス人の暗部ですよね。うん、影の部分とか闇の部分とか、その、みんなが心の中に持っているようなスケベさとか、いやらしさとか、嫉妬とか、財産の取り合いとか、相続問題とか、そういうことですね。で、そういうことの方がなんならモリアーティより、大きく存在する敵なのではないか。というか、社会不安というものですよね。で、考えるとパトレーバーって分かってくるんですよ。パトレーバーって、思想犯とか、まあ、自衛隊クーデター軍とか、たまにことを起こすすごい連中は、まあ、単発で逮捕されるわけですね。だから今までにもいろんな、怪歴とかいろいろ出てきた、まあ、ホバとかなんとか、すごい大物の悪っていうのが、パトレーバーでは出てくるわけですが、ずっとそいつらが東京を脅かしているなんてわけではないわけですね。桜大戦だといつもクロノス海しか悪さしないので、それがつまんないんですよね。桜大戦って、大正時代とされる、まあ、日本帝都の中でですね、その、もっと、クロノス海という徳川幕府残党勢力以外にも、その、いろんな、やっぱ、日本人の中にいる心の闇ですかね。そういう、その、いろんな生活への不満とか、企業の利益とか、そういう事件が、他にも起きた方が多分面白かったんじゃないのかなと。クロノス海だけに任せていくと、何なのクロノス海ってって、その変な秘密結社が、まあ、意外とつまんない連中だよねっていうことで終わってしまうんだよね。で、パトレーバーってさ、実写版になった時に特に思ったのは、あれ実写版ってパトレーバーって敵っていう存在一応たまに出てきますけれども、でも圧倒的最大の敵は、特殊二課を潰そうとする警察内部の上層部なんですよね。まあ、 直の上司がその特殊アニカも潰してしまおうということで動いていると。でもなんとか潰されないようにしたいっていう、もうあの純粋に自分たちの仕事場をあのなくさせないためにまあ運動するという労働組合みたいな話で、でもそれが最大に大事なことだよねって、パトレーバーファンの我々からしても、なんとかして特殊アニカ潰されないようにすることが実は一番大事で、で特殊アニカなんか潰してしまえっていう連中がいるとしたら、それが最大の敵なんだよねって。悪の連中はなんなら特殊アニカを存在意義としてあの存続させてくれるために不可欠なものだから、テロリストとか、まあ、クーデター軍とかそういったものっていうのはなんならいてもらわないと困るんだけれども、だけど予算がもったいないから潰せっていうその話はもうたとえ世論であってもあのパトレーバーファンの我々にとったらもう敵なんだということですね。でも厄介な敵ですよね。例えば世論とかが敵だったらどうすりゃ世論なんかに勝てるのっていうようなこととかありますよね。でもそこをもう後藤隊長とか後藤田隊長っていうのがそのなんとかしてこう世間からパトあの特殊アニカを認められるように持っていこうとしたり、あるいは場合によっては禁じ手のその上司の弱みを握るとかですね、その上司と取引をするなどしてその特殊アニカをあの存続させようと努力するという話でしたよね。なのでこれは本当に日常が敵だし、あとあの隊員たちにおいてはやたら長い待機時間を、その特に実写版の方はもうレイバー犯罪がほとんどなくなって、ほとんど火事の起こらない消防署みたいにあの出動がめったに ないんだけれども、ずっと待機しとかないといけないから、で第一小隊廃止されて半分の戦力になってるから、その逆にもう待機時間ほとんど第二小隊がやらないといけなくて、休みなしでずっと寝泊まりしてるしかないみたいな。だけどやっぱりほとんどレイバー事件なんか起きないから出動がかからなくて退屈でしょうがないと。でその退屈との戦いっていうのが描かれてるんだけどね、そのみんながネット中毒になるのに時はかからなかったとか言ってね、そのみんなが退屈を紛らわすためにカップラーメンをいろんな食い方をしたりとか、そうやってその日常との戦いっていうものが描かれている。もう本当に素晴らしいと思うよ、僕は実写版のパトレーバーとかもね。でそういうところにやっぱ白馬サムネは行けなかったよね、行ける人じゃないんだよねっていうのを思うと、まあやっぱりその白馬サムネの負けと僕は思ってるんですが、悪口言いたいからこのラジオ撮ったのではなくて、これはあのすごいやっぱりヒントになるよなと思ったんですよ。創作のヒントになるなと思ったのは、一つに言えるのはパクリパクられはいいとして、そのたとえほぼ同じようなアイディアでも、その A さんが作る場合と B さんが作る場合で雲泥の差が出てくることがあると。だからその僕はこっちは片や機動戦車隊である、こっちは片や機動モビルスーツ隊であるっていう、そのメカの違いが僕は明暗を分けたとは思ってないんです。だからそれが入れ替わって白尾正宗の方がパトレーバー、そして押井守の方がドミニオンをもしやったと試行実験しても、絶対僕は押井守たちがやった、ヘッドギアたちがやった方がすごい面白いものになったと思うんですよね。なのでこれはあの人型兵器か戦車かっていう違いが明暗を分けてはいないと思うんです。見せ方はいくらでも工夫できるんでね。で、まあ、つまり、一つの企画があったとしたら、その、一回やってダメだった。じゃあこれ企画が悪かったね、じゃなくて、いや、これちょっと、見せ方が失敗したなとか、あとその、ちょっと、紙一重の部分で失敗したなとか、バズらなかったなって思った方がいいなって思うんですよね。つまりアイデアが一個あって、それで作品一個作って、でじゃあその次は二個目のアイデア出して、で作品またもう一個作ってっていうような投げ方じゃなくて、一つのアイデアがあったらば それで、ね、3遍ぐらいはチャレンジしたらいいんじゃないのかなと思ったんですよ。そのちょっとずつそのキャラクター、やっぱりこれあの上司こういう方がいいかなとかで、そう僕思ったんですけど、あのパトレーバーとそのドミニオンで大きくこれで差ついたなと思うのは、あのドミニオンって戦車が12両ぐらいある結構大所帯で、あのパトレーバーの方は第二小隊ってまあ予備機も入れて3機でしょ。で、隣の第一小隊も予備機も入れて3機しかないんで、全部で6機しかないんですよ。だからこっちは1ダース戦車あって、こっちはハンダースしかロボットないんですよね。で、数少ないですよ。ところが、その、ドミニオンは1個小隊なんですね。で、その、パトレーバー2個小隊なんですよ。で、この、第一小隊と第二小隊に分けたっていうのが、まあ、南雲さんと後藤さんを生んだことにもなるんですけれども、ここに、片やエリート集団の第一小隊と、片やグレン隊の第二小隊っていう、この温度差ができるわけですね。で、そこに、その、昔で言うと侍と足軽みたいな、その、身分差別が生じるんですけれども、なんと面白いことに、その足軽の方に火縄銃が支給されるわけですよ。つまり、イングラムという最新型のマシンは、第二小隊のグレン隊の方に配備されて、まあ、これは僕は完全に後藤の、あの、いわゆる政治力っていうか、駆け引きの能力があったから、あの、南雲さんの方じゃなくて、後藤の方に最新兵器が行ったなと思う。だから、南雲さんっていうのは最初から後藤にしてやられてるんですよ。で、その、南雲さんっていう、その、貧乏くじエリート集団ですよね。これがもう南雲という名字が表すように、その貧乏口島流しサイパン島で玉砕しろっていう、その南雲率いる第一小隊というのはいつも貧乏口を引かされるけど、勉強はできるし、まあ超エリートであるという、その集団である第一小隊との、この圧力っていうものがパトレーバーを面白くしている最大のミソですよね。あの特殊二課の建物も、こう十字架みたいな形になっていて、こっち半分とこっち半分で、第一小隊用、第二小隊用ってハンガーが分かれていて、で、真ん中に、そのお互いのその、詰め所があるんですけれども、あの、第一小隊と第二小隊の詰め所って、同じ部屋の中に、背の高いロッカーで仕切りがしてあって、で、お互い背を向ける形でね、別々に存在するんです。で、それはその、自分たちのレーバーが置いてある方向が真逆のところには、東と西に分かれるんで、なので、この詰め所も全く背を向けたような形で同じ部屋を仕切ってですね、その二つの小隊が背を向けて存在するんですよ。だから、かなりのライバル関係があるわけですよね。共同関係がほぼなくて、大小隊、邪縁小隊がね、共同作戦するってことも本当ないんです。ほとんどないんですけども。なんていうのか、このエリート集団と、まあ、そのグレン隊という、このね、人間模様を描くための仕掛けですね。で、これを考えるのはやっぱ天才押し守るとか高田明美というところだなと思うわけで、その白尾正宗のドミニオンというのは戦車12両ぐらいがもうひしめいて置いてあるでっかいハンガーがあってっていう中でみんなほとんどもう体育会系のノリで、おっさんしかいない中に一人だけ女の子がいてって言ってワイワイワイワイやってると。で、そのおっさんしかいない中に一人だけ女の子がいるのに、何も起こらないんですよね。その、いわゆるこう、色ごと的な、なんていうか青春の話が一つも起こらん感じがあって、で、ああ、もう白尾正宗こういうの苦手なんだなっていう、その、もう人間なんか知ったこっちゃないっていう人なんだなっていうのは、まあ、つくづく感じてしまうわけです。はい。なので、まあ、それが一つですね。それとですね、パトレーバーが僕はドミニオンパクったと、思ってるんですけども、ただ、これパクっていいんだなっていう、やっぱ、今の時代でもこのやり方やれば全然いいんだなって思うのが、これね、はっきり言いますね。パトレーバーって、ドミニオンとガンダムを足して2で割ってるわけですよ。だから、かなりドミニオン、もう7割、8割ドミニオンなんですけど、その2割の部分っていうのは、戦車隊じゃなくて、警察戦車隊じゃなくて、警察モビルスーツ隊になってるわけですよね。ということはもう明らかにガンダムですよね。これ、ロボット二足歩行のね。ですから、このガンダムの要素とドミニオンの要素を 足して2で割っているわけですよね。で、そこにさらに僕はゼロ戦黒熊一家とかも入ってるとは思うんだけど、まあ分かりやすいところで言うとこの2つだと思うんですよ。で、そのパクリでもう足して2で割ればオリジナルになるっていうのは、これもう今のクリエイターも絶対知るべきことであって、はっきり言って押井守って、ゼロから何か作ることがとても苦手で、スカイクローラーでも何でも誰かの原作を俺にやらせてくれの人ですよね。で、これ宮崎駿とかもみんなそうなんで、ゼロから1を作れる天才って、ほぼいないというか、まあ手塚さんとかそうなのかもしれないけど、別にゼロから1なんて作れなくてもいいんですよっていうことは、もう歴史が証明していると。で、もう宮崎駿とかなんてもう外国のいい文、なんか児童文学とか、それを読んだら、あ、これアニメしたいってそう思うだけの人ですから、ゼロからなんか作ってよかったことってあんまりないわけですよね。で、まあそんな、その宮崎駿も富野由悠季も、そのゼロから別に位置を作ったわけではない人たちだと考えると、その押井守だってゼロから位置を作る人ではないわけですよね。じゃあどうしてるかって、1から 1.5 を作ってる感じなんですけども、その時のやり方が1たす1たす割る2をやってる感じなんですよ、まさに。だから足して2で割ってるわけで、それをやったらほとんどもうオリジナルになる。だから、その混ぜてから割るっていうようなことをすれば、もう全然原型をとどめないとか、もうほぼ原型をとどめてるドミニオンとかに訴えられそうだけど、でもやっぱりパトレーバーはパトレーバーでしょって。ちょっとドミニオンと雰囲気似てるけど、でも違う作品ですよってもう十分言い切れるわけですよね。まあ、なので、今、僕なんか、内芸 PV どんどん作っていて、内芸 PV は基本二次創作なんですけども、その僕らが青春時代に好きだったものを、ドット絵と、まあ、ファミコン音源でさ、まあ、断片的に再現するというものを YouTube で見せていくという戦略を今取っているんですけども、二次創作をやってるだけでは、これは永久に自分のオリジナルゲームを販売することができないんですよね。なのでどっかでオリジナル作品を作らなきゃいけないんだけど、その作り方としてこのドミニオンからパトレーバーになったやり方っていうのを学べばいいわけですよ。なぜならば、その知ってる知ってるがなければ誰も食いついてくれないと思うわけです。人間というのは、そうそう、これ知ってる知ってる、でも新しい味だよねというものを常に求める生き物で、全く知らないものが出てくると一応無視するんですよね。食べ物でもそうでしょ。いくら美味しいものでも全く知らない食い物がスーパーに並んでたりしたら一回無視しますよね。どっかテレビで一回でもこれが今美味しいんですよとか、ヒットしてるんですよとかいう情報を聞けばもう気は変わるんでしょうけれども、なんていうのか、ただ魚でもね、スーパーで見たことのない魚が売ってたら、一回見なかったことにしますよね。そう。で、知ってる知ってるが絶対重要なんですよ。だけど、知ってる知ってる、でもなんかこれ新しくねっていうのが好きなんですよね、人間って。で言うと、結局パトレーバーでも多くの人が、なんか、機動警察ものとかっていうと、なんかドミニオンとかもあるよね。SF でよくあるやつかなとか。というか、おまわりさんものっていうと、刑事ドラマが何しろ多いですからね。刑事ものねっていうのは全然違和感ないよねっていうのがあって。で、かつもう、パトレーバーのフォルム見たら、ガンダムだよね。ガンダム。もうガンダム系のものは全部一回食べることにしてるんだっていう感じですよね。だから、これはガイナックスじゃないや、ヘッドギアがいきなりパトレーバーみたいな OVA で出したときに、多くの人が、何これって言って、無視しなかったでしょ。これ、大体こういう楽しみっていうか、そのガンダムみたいなかっこよさと、刑事もんの、かっこよさっていうのが、味わえるアニメなのかなって、まあ、味に予想がつくじゃないですか。 で、それが大きいんですよね。そう。だから僕が例えば、オリジナルのゲームできたんで買ってくださいなんて言った時に、もし買ってくれる人がいるとしたら、大体これぐらいの面白い感じかなっていうのが、想像つかなければ絶対に買わないと思いますね。で、それで、なおかつ、これってあれっぽいやつでしょっていう、昔好きだったあれの、ちょっともじったやつだよね、みたいな。で、そういうのが多分、みんな、すごいハードル下がるんだろうな、というのが思いましたので、この、ドミニオン気づいて、それでパトレーバーの比較研究した結果、なるほど、やっぱりこのやり方でいいんだって思いました。で、でも本当に大事なのが、思いつきはいいけれども、練り込みをちゃんとやらなければ、いいものにならないねっていうところ。で、四郎正宗さんは、なんか、サイバーパンクの、機種ですから、SF ものとしては、右に出るものいないぐらいの、人物なわけですけれども、いつも物足りないのは、やっぱり人間の描きなんですよね。で、その人間の描きに関しては、やっぱり、まず人生経験も必要だろうし、年の功も必要だろうし、それでやっぱり、根気強く、考えるべきなんだろうなと思うんですよ。例えばパトレーバー太田だって、太田ってすごい単純なキャラクターですけども、あれが本当にただの乱暴者で、どうしようもないバカっていうだけで、最初から最後まで太田あんなんだったら、誰も好きにならなかっただろうし、太田の話でいい回とか生まれなかったと思うんですよね。ただやかましいだけのキャラだったらダメだったと思うんですよね。で、篠原アスマにしても、山崎ひろみにしても、パッと見はこういうキャラですよ、と。だけど、裏にはこういうちょっと悲しい過去もあるんですよ、とか、そういうようなことを、高田明美さんとかがやってくれたおかげで、話に深みが出てきた。だから泉ノアちゃんだって、北海道出身の、元気ガールですよっていうことだけども、なんか、薄っぺらじゃないですよね。程よく厚みがあるんですよ。それは、例えば、住んでるところは、警察女子寮で、で、そっからバイクっていうか単車で、特車二課まで通ってきて、みたいな、そういうことはありますよね。で、それが、四郎正宗の、尾崎レオナっていう婦人警官の場合は、全く見えてこないんですよね。尾崎レオナが、なんかいつも寝坊したとか言って寝癖で、警察署に出勤してくるんですけれども、もう私服のシーンもないし、ロッカーで着替えるシーンもないし、家に帰って寝ているベッドのシーンや、寝ているマンションとか、未来都市と、神戸の、立派なマンションに住んでいるのか、警察の用の寮に住んでいるのか知らないですけど、なんていうのか、私生活が描かれないんですよ。で、他のメンツもそうなので、生活感がないよね、やっぱりっていうようなことある。なんか、すんごいやたらごちゃごちゃオフィスとか書いてるんだけど、だからといって飯を食うシーンとかもちゃんとないと。で、特殊二課の場合は、やっぱ飯食うシーンがなんせ多いですよね。で、ガンダムでも、飯食うロボットアニメとしてすごい言われたガンダムでも、今見直すと意外と飯食うシーン多くないんですよね。最初だけ、老人がパンを子供からくすねるシーンとか印象的で、アムロにサンドイッチ、フラボーが持ってきますけど、もう中盤以降、ほとんど飯食うシーンないよっていうぐらいになっちゃうんですよ。で、あと飯食うにしてももう宇宙用のチューブの飯みたいな、ちょちょいって食ってるだけみたいな、つまんない描き方が多いんですよね。なんせ飯を食うシーンを描くのはアニメでも大変ですから。で、なんだけど、パトレーバーってやっぱり飯食うシーンとか上海亭から出前取るだけの回あるじゃないですか。で、あと特殊二課って、 あの、二課棟の中に風呂があるんですよね。で、シャワールームもあるんだろうけど、風呂場があるんですよね。で、これ男湯と女湯分かれてるんですけど、女って全部で入れても3、4人しかいないんですよ。それなのに女湯がちゃんとあるっていうのは男たちが、その女性のために一生懸命作ったんだろうなっていう感じはしますよね。で、その、なんでそうなのかっていうと、その、二課棟での、まあ、労働が、その結構もう汗をかく仕事で、それで、じゃあ家帰って風呂入ればいいじゃない、シャワー浴びればいいじゃないかっていうと、家が遠いっていうと、のと、結局もう3日間ぐらい家に帰れないで、まあ、泊まりがけで整備しないといけないこととかがザラにある労働環境の中で、あの、シャワールームだけは前からあったんだろうけど、やっぱり風呂が欲しいよねっていう話で、その湯船付きの風呂がですね、手作りだと思われるんですけど、まあ、あるっていうのとかも、生活を徹底的に考えた結果なんだろうなっていうふうに、まあ、思うわけですよ。で、そうすると、やはりその、丁寧な作り込みや、その、まあ、めんどくさいかもしれないけど、その、寝起きはどこでやってるんだろうっていうことを、じっくり考えてあげるっていうことが、まあ、重要なんだろうなっていうこと。で、まあ、その辺が押井さんとか高田さん、わかってるなっていうのは、意外とめんどくさいんだけど、考えると、1本2本できるんですね、それだけで。だからそれが上海亭から出前が届かない回っていうのなんかは、あの人数がどこで飯食ってんだっていうことを真剣に考えたら、もうそれだけで多分あの回できたんですよね。ああいうのはほとんど押井守がやるんですけど。で、あとその、火の7日間っていう、その、整備班たちも、宿直室がいるわけで、その、寝泊まりする場所が必要で、その整備班員は100% 男なので、エロ本をいっぱい隠して持ってるわけですね。で、それが榊班長に見つかって全部焼けなんていうことを言われて、まあ、騒乱状態になっていくっていう、その、いわゆる火の7日間っていう会の名作会も押井守がやってますけれども、これも結局は、整備班、まあ、常にいるの23人とかなんですけど、あの人数の男たち、若い男の子たちが、その、ああいう労働環境の中で、まあ、どうなってしまうのかっていうことを、真剣に考えたら、もうできてたんだと思うんですよね。その、もう、頭の中に湧いてくるんだと思うんですよね。つまりね、キャラが一人歩きするといいなんて言いますけど、実際はね、なんていうのかな、詰めていったらね、もうできてるよみたいな。もう向こうからね、こういう話作れやって言って来られるみたいな雰囲気がね、あるんだと思うんですよね。で、つまりね、その設定をちゃんと考えるっていうことは、無駄でもめんどくさいことでもなくて、物語を、なんなら名作会を作る一番手っ取り早い方法がね、意外とそこなんですよ。なんで、そうなんだろうっていうことを真剣に考えたときに、もう、もう話できたわ。もう一本できたな、みたいな気にやっぱなりますよね。そう。なので、その、なんていうのかな、こう、ついオタクはね、この、まあ、四郎正宗的に、こう、サイバーパンク的な SF のそのすごいそのからくりの方を考えますよね。ガンダム好きは、この戦争はどうして起きたんだとか、この戦いはどこをターニングポイントに戦局が変わっていくんだっていうことを常に考えますよね。でも、そんなことよりも、もっと卑近なことを考えた方が、一本でも二本でも絶対できるんじゃねえのって、なんか思いますよ。近年のガンダムでも、まあ見てないんで知らないけど、もったいないことしてるような気はすごくあって、なんかどんどんどんどん話が進んでいくんだけど、もったいないんじゃないっていうぐらいの気するんですよね。ジレコとかでもね、なんか、どんどんどんどんね、金星まで、もう、テンポ早くどんどんどんどんね、旅していくんでね、もう行き着く間もないって感じなんですけど、もうちょっと、のんびりやってくれた方が、おじさん嬉しいんだけどなっていうのは、なんか思っていたところですね。うん。なんか、まあ、 だから SF ものっていうのも、まあオタクどもは SF が好きっていうのも昔からなんですけど、今僕は実はあんまり思ってなくて、うん、あのでもフォールアウトとかがさ、まあ核戦争後の世界っていうのを流行らしたフォールアウト3、4とかが、まあこれトッド・ハワードっていうアメリカ人なんですけども、これもやっぱアプローチは似てるよね。あの核戦争後の世界っていうのはもうありふれてる、 北斗の拳とかもみんなそうだし、ありふれてるし、まあフォールアウトの真似していろんな会社も似たようなの作ったんだけど、でもずっとフォールアウトしか面白くないんですよ。でそれはなぜかって、やっぱアプローチ考えた時に、なんかね、トッド・ハワードの頭の中って日本人的だなって思うところがあって、なんかパトレバー的というか、そんな気がするんですよね。で人情とか義理とか、正義感とか道徳とか、こういうのって実はすごい宝で、皆さん核戦争後の世界とか日本でいうと戦国時代とかってヒャッハーになるって印象があるでしょ？ね。で、それ、いわゆる今で言うとコンプラとか法律とか憲法とか人権とか、まあ守ってもらえる社会がある時っていうのは、まあ、警察が仕事してくれたりするんで、例えば悪いことすれば警察が自分の代わりに懲らしめてくれたりしますよね。ところが、まあその、核戦争後の世界とか崩壊した国家とか、あと、まあ、内戦状態ってなると、自力救済の中世に戻るわけなんですよ。で、自力救済の社会っていうと、もう他人が自分の代わりに悪い奴を懲らしめてくれるってことなくなるんですよね。で、じゃあ、もう力だけが正義のヒャッハーの時代になるって一足飛びに思うでしょ？それが違うんですよ。実は、その、国とか制度が、正義と悪を分けていた時代がなくなると、今度は逆に自力救済の世界というのは、各ローカルローカルや各個人個人のレベルで、その俺の正義はこうだっていうのを言い出すようになるわけです。つまり法律で決まってるからとか、例えば国際法ですね、今の社会はまさにそれの教科書で、国連が崩壊、まあ存在しないぐらいの状態になってます、今のに世界ね。そうするともうヒャッハーのロシアみたいなとんでもない連中がとんでもない戦争をやることを誰も止められないんですけれども、もうそうなるとですね、その国際法が裁いてくれるってことがないもんですから、その各国家国家がこれは許せないから我が国はウクライナを支援するっていうふうに個人個人で判断するしかなくなってくるわけです。で、その、いわゆる国際連合とか、NATO とか、そういう、なんか、まあ、日米同盟みたいな、そういう連合体で、動こうとしてたのが、全く機能しないってなったら、もう機能する単位で動くしかなくなってくるわけですね。なので、この自力救済の世界になると、逆に、道徳とかが、出てくるんだと思うんですよ。つまり今の社会だと、この道徳的にいいとか悪いとかいうのは、まあ、どっかで偉い人が決めてるんじゃないのって思っちゃいますが、戦国時代とかはその俺には俺の道徳があるって言うわけですよね、強い人が。でその法律も何にもない時代だから、殺されても文句は言えない中、俺はお前を助けるぞって勝手に言うわけですよね。で、なんで助けてくれるんですかって言ったら、俺はお前が気に入ってるからなって言うわけですよ。したらもうその人は何元にも拘束されず自由なんですよね。その国家とか警察がない、法律がないから、俺が全部自分で決めるっていう状態ですから、俺がお前を助けたいから助けるんだとか、俺が気に入らねえから奴を切るんだっていうようになってきますよね。かっこいい世界観ですけどね。で、そうなることが結局なんていうのかな、面白いでしょ。 その中世ちょっと行ってみたいかなって思うっていうのは、その無残な殺され方しても誰もあのフォローしてくれないから地獄のように思うんだけど、でもそういう社会になればなったで、今度は人間は個々人で、あの正義と悪は俺が判断するとか、その道徳というのはこの村ではあの古き良き時代な、まあ、奈良時代の昔の聖徳太子先生が言っていた、あの和をもって尊しとなせを徹底してやるんだとかね、そういうことを、そのそれまでは国がダメって言ったらダメだったものが、あの村でやりたいって言えばもう誰もそれを止められないっていう時代なんで、村の掟だって言えばそれが通っちゃう時代なんで、そういうのは面白いですよね。なので、まあ、何の話からそうなったかちょっとあれなんですけども、そのなんていうのかな、そうそう、人間の方が絶対に面白いんですよっていうことは忘れてはいけない。だからそのガンダムの性能がどうだとか、ゲルググの性能がどうだっていうことを何十時間考えても拉致が開かないけれども、その人間っていうものはあの非常にモビルスーツとか人工知能よりもはるかにやはり複雑で、だけれども人間というものははるかに長く研究されてきたので、そのこういう場合はこういうパターンがあるっていうのが、その先人たちが残した、まあ、名作に山ほど記述されているわけですよね。なのでその昔の名作ドラマを見直すとかね、もう3年 B 組金八先生を見直すとかですね、そのコンバットを見直すとかですね、昔の小説とか旧約聖書とかいろんな昔の人々が残した形跡を読み解いていくと、これ使えるじゃんっていうようなことが山ほどあると思うんですよ。だからその RPG ってありますよね。で、その金字塔ドラゴンクエストですけども、そのドラゴンクエストっていうのが、これがもう超 1.5 次創作というか、もう借り物の創作で、なぜならばその流体時っていうものが、ドラゴンクエストっていうそのものが、その絵本とかの時代からもっとおとぎ話の時代からあるフォーマットで、日本ではスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治はドラゴンクエストなんですよ、あれ明らかに。でそのヤマタノオロチ退治っていうのは、そのもっと昔からあるそのまあ大陸の方にあったいろんな神話の体系の、まあ、パクリなんですね。日本の神話は結構新しい方なので、まあいろんな世界の神話のパクリなんですよね。だからもう神話の世界でもパクられなので、そのパクったって全然いいんですよ。で、そのなぜか知らないけど、人類は長いこと勇者によるそのまあ流体時というものを愛好してきたわけですね。そのドラクエの世界って当たり前のように勇者とかいうわけだけど、勇者って職業本当面白いよね。だって日本の歴史の長い歴史見ても勇者っていう身分ないもん、さすがに。さすがにない、勇者はない。で、その武士とかね、侍とかいろいろあるけれども、あの征夷大将軍とかもあるけど、あの勇者っていうのはさすがにない。でもゲームの世界にはさ、勇者っていう職業が当然あるんだよね。で、その一人だけいるみたいな、なんか謎の存在がありますよね。だけど、物語の世界の面白さだよね、そこは。で、そういうふうに、その、まあ、過去の先人たちの名作っていうものによって戦うっていうのが、絶対の勝ちパターンだと思われるので、その僕ら講談師もずっとそうでしたが、そのみんなが好きな物語ってもう型が決まってるんですよね。で、その大きく逸脱してはいけないと。で、我々で言うと難波戦記とかずっとあったわけですよ。で、まあ弱いものが強いものに立ち向かっていくとか、あるいは勝つとか負けるとか、滅んでいくとか、そういうようなことっていうのがみんな大好きなんですよ。で、忠臣蔵みたいな、まあこれも倍返しだですよね、忠臣蔵とかね。で、ああいうものってみんなずっと好きで、で、基本的にはあまり変えない方がいいと。で、あんまり変えないんだけども、ちょっと斬新さを持たすっていうことの繰り返しですね。うん。だから、ものづくりっていうのは、 あの何を作るかで悩んではいけないっていうか、悩んでる暇もないぐらいアイディアがあの5万とないと、あのものづくりはやらない方がいいですよっていうことに、まあ、なります。はい。まあ、なのでやっぱ今日改めてやっぱ分かったことは、その人なんだということ、そしてその人を面白く描くのは難しいと考えない方がいいです。で、ただまあじっくりと作り込まないといけないって思います。ただね、今ありがたいのはね、 AI 結構使えますね。あのチャット GPT でやっぱなんだかんだ言って一番使えるやり口は、あのストーリー考えてもらうのが一番得意なんですよね。で、あのこんなの言ったら面白いですよね。あのドラクエ風 RPG を作ろうと思っています。あのサブクエをいっぱい考えたいんで、とりあえずサブクエのアイディア100個出してくださいみたいなことをチャット GPT に言うと、立ちどころに出してきますよね。で、その大半がゴミみたいなあれでも、でも10個ぐらいはいいねそれっていうようなこと、それもその紋切り的なもんなんですよ。その、あ、まあ、ありふれたものなんですよね。そのチャット GPT 出してくるの。だけど、ありふれたアイディアでも自分忘れてるものがあるから、ああ、いい、あ、それそれそれそれ、ああ、そう、いいの言ってくれたねみたいな感じになるんですよね。なので、あの、なんていうんですかね、チャット GPT に、あの、投げて役に立つことっていうのは、あの、やっぱり文章系のことだ、なんですよ。で、だから文学とかには意外と使えるやつですね。で、その、ストーリー考えてもらうとかもあるよね。なんかプロット考えてみたいな、その、なんかこう、頭と尻だけこう言って、で、途中考えてみたいなのもかなり得意なんですよね。で、他にもその、キャラクターを、あの、例えば、ドミニオンみたいな戦車隊考えて、その戦車隊の主要メンバー20人ほど考えてみたいなこと投げたら、もう出身地どこどこで名前こんなんで、それで何歳で、性別これで。で、なんか、各キャラクターに特技とか弱点とか、ちょっと面白い要素を入れて考えてみたいなこと言うと、見事に、出してきますよね。中にはふざけんなっていうのもあるんですけれども、これ結構いいじゃんみたいなこといっぱい出してきます。なので、AI って、やっぱりその、会議の相手ですよね。その、叩き台というか、こう、なんか、壁、テニスというか、こう、なんか、言葉がたきになってくれるようなものが、実は僕一番役に立つなと思うんですよ。なんかこう、何人かで企画会議したいな、なんていうのは、その、ああでもない、こうでもないっていうアイデアを、その、適度に出してくれるっていうか、返してくれる。その、適度に反対意見を述べてくれるんだけど、だけど、ガチで反対してこられるようなやつじゃなくて、基本的には、仲良しなんだけど、だけど、俺が考えるのとちょっと違う方向に弾跳ね返ってくるなっていう人が何人かいて、企画会議したら楽しいだろうなっていうのはあるんですよね。なので、多分その最初のヘッドギアが4人か5人集まった時に、まさにそれが、まあ、いい化学反応を起こしたんだよね、と、まあ、すごく思うところですかね。そう。なので、まあ、ガンダムでも何でもそうですけど、その、何番戦時もしたらいいんですよね。で、その都度やっぱり挑戦して、ああでもない、こうでもないっていうトライアンドエラーをやって、で、その中からやっぱり名作というものが、まあ、奇跡的にも生まれてくるというような、まあ、ことではないのかなと思っています。で、まあ、私、今、内芸 PV っていうのを、だいたい3日に1本ぐらいできるんですけれども、こういうのをコンスタントにやっていって、で、これが、もう年が明けるでしょうけども、来年になって、来年私は49歳になるんですけども、やっぱり、オリジナルゲームが、まあ、作れて販売するっていうところに行くまでに、来年いっぱい、で、いけるかわからないですけれども、まあ、着実にね、そこへ 近づいていけたらいいなっていうふうに、まあ今思っております。はい、ドット絵とやっぱり、ファミコン音源を作れるようになったことと RPG スクールを使えるようになったことが大きいですけども、どちらかというとドット絵もファミコン音源もこう考えていて、上達する方向に頑張るのはよそうって今思っています。3本目に作ったナイヒゲ PV みたいなのは風の谷のナウシカのパラパラ漫画だったんですけども、まあ、僕は特に好きだったシーンを30秒ぐらいのパラパラ漫画にしたんですが、エースプライトっていうソフトの機能で、まあ、ドット絵のパラパラアニメ上手にできるんですけど、1秒間に4コマっていうパラパラ具合でも30秒の作品作るのに120枚ぐらいいるんですよね、結局。パラパラがね、ドット絵が。で、3日でできましたけど、すごい労力で、やっぱこれは僕がすべき努力の方向性ではないなと思ったんです。まあ AI が保管してくれる時代になるでしょうけど、いずれにしても、こういう、なんていうのかな、単純作業を頑張るみたいなことで言えば、それは誰でもできてしまうんですよ。誰でもできるというのは、まあ裏を返せばコンピューターでもできるんですよね。なので、人間が寝ずに頑張りましたみたいな努力の仕方っていうのはなるだけやめていかないと生きていけないよっていうことに追い込まれると思うんで、その労働集約型の今回作ったナウシカのパラパラ漫画みたいなのは、まあ、二度と作るまいと、今思ったんですね。でどう進むかっていうと、ドット絵もですね、これみんな上手になっていくっていうのは間違いなんですよ。ドット絵って上手になっていくとどうなるかっていうと、まずドット数が増える。それから、色数が増える。で、なんかリアルな写真に近づくんですよ、ドット絵が。で、いや、それは違うだろうって思うんですね。それだったら、解像度の最初から高い絵とか、クリスタで絵を描くとか、もう写真みたいな絵を描いてもらうんだったらもう AI ですよね。で、そういうものでいいじゃんっていう話で、ドット絵の意義っていうのは、今やそのドット絵の長い歴史はずっと写真とか本物に見えるように頑張りましょうだったんですけど、もうとっくに折り返し地点を過ぎて折り返していて、ドット絵というのはタイルアートなんだっていうところに逆に戻っていってて、で僕はスーパーファミコンのクオリティのドット絵ですら、油っこくて嫌だって思いますね。色数が多すぎて、スーパーファミコンのドット絵ってもう角がカクカクしてるのがわからないぐらいに描けちゃうんですけども、あれはぼやっとしてるんですよ、要は。つまり、ドットのカクカクがわからないように描くっていうのは、ぼやっとするってことなんですよ。それをアンチエリアスなんて言いますけど、要はそれはぼやかしているだけですからね。で、ピントが合わないような絵を描いてどうするんだって考えると、もうなんていうんですかね、こう、タイルアートですよね。こう、銭湯のタイルで描かれた富士山みたいなもので、それはやっぱりタイルの四角いものが集まってできてるねって分かった方がアートだよねって思うので、そのタイルアートっていう部分を、まあ、なくさない方がいいなって思いますね。なんか、手編みのセーターとかって、あれもドット絵みたいなもんですけれども、あんなのでも、こう、なんか、なるだけ荒いドットで、で、色もあんまり使わないで表現した方がおしゃれだと思うんですよね。で、まあそういう意味で、ドット絵というのは今後、ずっと描いていったら上達もあるんだろうけど、その上達の方向として、そのスーファミ以降ずっと我々が見てきたような上達ではなくて、その僕の思う上達っていうのは、その少ない色数と少ないドット数を維持した状態で、かつ、その まあ見せたいものを見せれるように書いていく。だからこれもっと上手に書けるんじゃねってその見た人がドット絵を見て思ってくれるぐらいのドットにしとくと。でじゃあ我こそはっていう人がその僕が書いたようなドット絵にもっと色数を足したりもっとドット細かくして綺麗なス、まあ、僕が作ったものがファミコンレベルだとしたら、スーファミ版出してやるよっていうようなことをやったときに、あれ意外と良くならないなって、多分、思われると思うんです。この話しましょうか。ファミコン昔話、新鬼ヶ島っていう名作があって、これディスクシステムでしたけども、アドベンチャーゲームのある種の究極の形だったと思うんですが、これがですね、スーパーファミコンのリメイク版が出てるんですよ。で、まあ、この間ちょっと見てみたんですけど、ひどいんですよね。その、スーパー、内容は多分一緒で、スーパーファミコン版は、ドット絵が、まあ、大きくなって、かつその、色数がものすごい増えるんで、なんていうのかな、リアルになってというか、まあ、スーパーファミコンのグラフィックのクオリティで、まあ、描かれた結果、僕はファミコン版と見比べたら、もう圧倒的にファミコン版の方がクールであると、いいと、僕は思うんです。で、これはその、個人の好みもあるんでしょうが、でもこれはもう、言い切っていいなっていうぐらい、やっぱファミコン版の方が拡張の高さがあるなと、まあ思うんですね。だから、やっぱり、今、スーファミ版で、いいなと思うことというのは本当に多くなくて、中途半端にリアルなスーファミ、そしてプレステ1とか、まあセガサターンとか PC エンジンとかいろいろ減ってきましたけれども、ゲームボーイアドバンスとか、そのドット絵で言うと一番美しいのはゲームボーイアドバンスだなんてよく言われるんですけども、まあなんだかんだ言ってやっぱファミコンかなって今思っています。はい。で、音なんですけど、これ、まあ、ファミコン音源で音楽作るって言っても、かなり上手な神曲まで、まあ、できるんですよね、ファミコン音源でもね。上達していくっていうことは、そっちに近づくっていうことかなと思うんですけど、僕は逆を行こうと思いました。他の人たちは当然、ファミコンの音楽を作っていく、だんだん上手になっていくっていうことは、いろんな音が使えるようになって、いろいろ神曲に近づいていくってことだろうと思うんですよ。4音フルに使って、で、いっぱい音を入れて、で、まあ、なんていうのかな、酔いしれられるような名曲を作る。っていうのが、この、まあ、ファミコンミュージックの、まあ、上達だと思うんですけれども、僕はもうあえて、みんなとやることを、違うことをやりたいので、そっちの上達を捨ててですね、逆に考えていこうかと思っています。で、それは、単音をいじらないで基本使おうと思っていて、ファミコン音源って、4音同時に使えるとは言いましたけど、もともと使える、音の種類がね、決まっていて、で、三角波とノイズと、このパルス波っていう三種類なんですよ。で、パルス波に、いわゆるこの三種類の音色っていうのが最初から用意されているんですね。で、だから、五種類、ノイズも入れて五種類の音色が最初から用意されているんですよ。で、それをいろいろチューニングすることで かなり雰囲気が変わるんで、その音の音色って、まあ、決して5種類に限定されないんですけれども、最初の段階で何もいじらなければ5種類なんですね。で、このうちの、もう一番オーソドックスなのが、そのパルス波の3種類のうちの、まあ、1種類目みたいなのが、ビーっていう音なので、一番よく聞くファミコンのビープ音と呼ばれるものがビーです。だからドレミファソラシドで言ってたビビビビビビビビビビビビビビビビビです。はい。で、基本ね、もうその いわゆる全ての音楽はドレミファソラシドで奏でられるので、そのあまりいじらないで音楽全部そのビビビビビビで、そのね、なんか何でもありますよね、子供の頃初めて音楽を習った時みたいな、そのなんか屋根より高い鯉のぼりみたいなのをあまり音色をいじらないで、そのてててててててててててててててててててててててててやれば、まあ鯉のぼりの歌できるわけじゃないですか。でこれをねゴージャスにするっていうことは普通の人やるんですよ。つまり、ベース入れるとか、そのあれをねノイズであれをドラム入れるとかですよね、うん、でそうするとね音がこう分厚くなってきて、まあ、あのゴージャス感出てきますよ当然ね。しかしその音楽だけ聞くならばそれで結局音楽はいい方がいいんだけれども、ゲームするときって音楽聞きながら文字読んで、で自分でコマンド選んだりジャンプしたりするわけじゃないですか。つまり音楽だけが主役ってわけじゃないんですよね。そうすると音楽は何なのっつーと、まあ合いの手というか賑やかしというか、無音だとゲームってさすがに寂しいんで、まあ、音楽は欲しいよねっていうことで言うと、実は音楽ってゲームやってる時ってある種全部の情報を耳に入れてないような気がするんですよね。例えば今のゼルダの、まあスイッチのゼルダとかだったら相当そのリアルな音楽流れてるでしょ。でそれがそのフルオーケストラだったとしてもですよ、そのゲームやることに熱中してる時っていうのは多分そのフルオーケストラのいろんな楽器入ってるよねとか、いろんなあの音色あるよねっていうようなことをまびいて、脳がまびいてその重要な旋律の部分だけを耳に入れてるんじゃないのかなって思うんですよね。なので結局そのあまりゴージャスすぎる音楽という、つまり情報量の塊みたいなものがゲームですからな、常に耳に入ってくると他のこともやらないといけないっていう時に脳が疲れちゃうでしょ。だから結局名曲がいくら流れてきていても、まあその重要なとこ以外は捨ててるんじゃないのかなと思うんですよ、人間というのは。そう。だからそう考えると、ゲーム音楽っていうのは、あの、なんていうのかな、こう、主旋律っていうの？あの、メインメロディー？基本メインメロディーだけで成り立つと思うんですよね、ゲーム音楽って。うん。で、だから、スーパーマリオ、テレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテっていうのは、今1音で表現しましたけど、分かったでしょ？でも実際は、あの、4音結構使っていると思うんですよ。それで、その、ドラムのドンとかバーンとかいろんな音を入れて、まあ、豪華にしてると思うんですけれども、でも基本的には、主旋律で、メロディーピピピっていう音でやっていっても、大体わかるっていうことですね。で、その、地下のデレデレデレ、デレデレデレとかいうのは、ちょっと地下だから、その、なんか、音が響いてるみたいな音が欲しいのはわかるんですけども、仮にそれが出せなかったとしても、あの、まあ、地下の雰囲気、まあ、出せないことはないだろうと。その、低い音を使えば結構ブーっていうね、かなり、あの、のぶとい音というか、重低音出せるんで、このドレミファソラシドでもですね、あの上下何オクターブも使えるんで、あの結構のぶとい音も使えるし、ものすごい甲高い音も出せるから、基本それでいこうと思うんですよね。で、なぜそれでいこうと思うかっていうと、その作るのも楽なんですよ。やっぱり。で、僕ってさ、音楽も作るし、ドット絵も作るし、そのゲームも作るっていうと、やっぱ一人だとオーバーワークになるじゃないですか。で、じゃあそれで誰かに頼む、音楽だけ頼むのかというのは普通みんな考えるでしょうけども、でもやっぱり僕は講談師なので全部一人でやりたいんですよ、うん、そういうとこはちょっと城正宗的かもしれないんですけどね。でその全部一人でやりたいんだけれども、全部名人クラスにやるなんてことは不可能だから、そのすごくある種チープでいこうと思っていて、でその僕は習い込む際が作るその いろんな今後作っていくものって、例えばファミコン音源にしても特別上手ではないよね、ドット絵にしてももっと上手な人いくらでもいるよねっていうようなものを今後もずっと出していきたいんですけど、ただそこで評価されるべきことではない。つまり僕がやりたいことっていうのは、これとこれの組み合わせよくねとか、あ、これを今ドット絵にするの面白いよねとか、そのこの間の人形劇三国志のドット絵バージョン、あ、ファミコンバージョンっていうのが結構気に入ってるんですけども、そのいいとこに目をつけたよねっていうのが実は一番評価されたいポイントですよね。その目のつけどころがシャープだねって言われたい世代じゃないですか。で、その面白いこと考えるよねって思いつきを評価されたい方なんですよね。で、でも思いつきだけだとそのものを作れないと、思いつきをずーっと溜め込んで生きてきたから、その発表できないのは嫌なんですよ。なので発表するためにその全部の作り方を一回学んだってことですよね。うん。まあ、あのアンリアルエンジンってちょっと話変えて、アンリアルエンジンのね、まあ3年間やってたあれがまたいろいろ更新されて、あの 3D のアニメーションをね、人間のアニメーションみたいなのをね、なるだけこう簡単にいろんなキャラクターにまあ流用できるようなね機能とかが追加されたぞって言って、あの僕もこうたまにね空いた時間にアンリアルエンジン今どうなってんのかなって見るんですけど、まあいわばね、できて当たり前というか、最低できないとこんなのゲーム作れないだろうっていう機能がようやく実装されだしたなっていう感じなんですよ。で、さはさりながらまだまだそれ実験バージョンで実用の域に達するまでに半年とかおそらくかかるでしょうし、かつそれ一点だけでは全然足りなくて、もっとあれやこれやが絶対いるよねって思うんですよ。例えばね、その 3D でゲーム作る人の多くがね、オープンワールドサバイバルゲームとか作りたいよねっていう夢持ってると思うんですけど、そのいざやってみると、オープンワールドサバイバルゲームに絶対最初から備わっていてほしいものっていうと、その制作エンジンにね、そのあのランダムシードでいわゆるマイクラみたいなその自動生成マップを立ちどころに作ってくれる、機能って標準装備されてて欲しいぐらい欲しいものですよね。はい。で、あれね、結局作り方わからないんですよ。で、マイクラの方でも結局よくわからなくて、そのマイクラプログラミング強ければマイクラのプログラミングみたいなオープンソースみたいなのからできるんでしょうけれども、要はあのバイオームっていうものがこうなんていうのかな、適当にテリトリー分けされてあって、でそれが4種類ぐらいのバイオームがこうマップを作っていて、でマップに適度な起伏があって、でなんなら地下なんかもあってっていう、あのボタン一発で世界ができるあの感じって、オープンワールドゲーム作る人が、ああ、もうこれそういうなんかシステムってあるんでしょと思ってやるとないんですよ。でないのかよっていうことで頭抱えちゃうわけなんですよね、詐欺みたいなもんで。でじゃあどうすんのって言った時に、自分で手作りでやっていくしかないのってなると、これはえらいことになるんですよね。えらいことになるんです。で、あのゼルダみたいなマップを個人で作るのは不可能なので、あれなんかはほとんど全部人力で作ってるわけですよね、ゼルダのマップみたいなのは。で、あれなんかを作れないんですよ。で、じゃあ作れるとしたらマイクラみたいな自動生成だけど結構本物っぽく見えるよねっていう世界を作れるシステムが欲しいんですけど、あのアンリアルエンジンにも備わってないんですよ。で、なんなのそれはっていうと、 じゃあアンリアルエンジンって何がその合ってるのっていうと、 3D の人間のキャラクターが走ったりジャンプしたりできる、それは最初からあるんです。で、いや、それだけでゲーム面白いの作れて不可能じゃねっていうと、本当にほぼ不可能ですね。で、その人間のキャラですから、その寝たり座ったりね、くつろいだりっていうアニメーションをさせるのにすごい労力がかかるんですよ。で、結局何のための 3D なんだろうって思うぐらい 3D であることに足を引っ張られて、で人間であることに足を引っ張られるので、2D でゲームを作った方が全然いいです、今でも。で、 2D でゲームを作る場合は今度パラパラ漫画みたいなんでアニメーションつけるんですけど、パラパラ漫画っていうのは1秒間に、まあ、何枚も動かさないといけないので原始的でかつめんどくさいように思うんですが、 3D でやるのの1000倍ぐらい楽なので、誰でもまあまあ頑張ればパラパラ漫画アニメーションぐらい作れるので、なんならプリンスオブペルシャのヌルヌル動くまあアニメーションでも、まあ根気さえあればできますよ。 3D であれをゼロから作るのはほぼ不可能ですね。はい。で、まあそういうようなこともあって、巷のゲームはとっくに 3D になりましたし、本物そっくりのゲームがいくらでも動いておりますが、ゲームを作るっていうことで言うと、断然今でも 2D のゲームを作るべきであって、 3D のゲームは作るのがしんどすぎてプロでも嫌になってるレベルです。え、プロでもね、 3D のゲームを楽に作れると思ってる人は一人もいないと思います。はい。デスストランディングの小島さんとかはすごいことをやってのけたなと思うんですよね。相当すごいですよね、あれ。荷物持ったキャラクターがヨタヨタしながらちゃんと動いて見せてるってすごいですよね。でも、あれ本来重力があって、で、岩がゴツゴツしてるとこを歩いていって、現実世界なら我々が普通にできることが、あれゲームの中って実際は全部フェイクなんですよね、あれ。うん。だから重力もないし、地面も別にないわけで、で、その中でいかに本当に歩いてるように見せるかっていうのは全部お芝居みたいなもんなんですよね。で、すごい技術なんですよ、逆に言うと。大変なんですよ、作るのが。で、よく作ったなーっていうのと、まあでも同時に、だからといってあれ面白いのかなっていうのもありますよね。すごいとは思うんですよ。だからもう、小島さんのゲームとかっていうのは、すごいっていう感想になっちゃって、面白いって思えてない自分が常にいて、だから、あの人のゲーム、最後までやらないんですよね、結局は。うん。で、面白いって思えるゲームに出会いたいなって、いう感じなんですが、それで言うと、ほんとフォールアウトぐらいしかないということですね。はい。で、フォールアウトの面白みっていうのは 3D だからっていうのは、今、あんまり本当に思ってなくて、なんだかんだ言ってやっぱり人間臭さなんじゃないのっていうのは思うよね。だから、本当にガンダムとかパトレーバーに、すごい近い、楽しみが、今の時代、フォールアウト4とかにしかないなって。フォールアウト4をやってると、やっぱりガンダムとかと同じような、人間でよかったな、みたいな、なんか気分になれる、なっていうのが、まあありますね。はい。まあそういうことで、長くなりましたけど、自分の考えをまとめたかったんで、今日はドミニオンの話をしました。はい、皆さんもドミニオンを知らない人は、ぜひ何とかして、最初の4本がいいんで、まあ、見ていただいたらいいですけど、うん、ただ、やっぱり、不完全燃焼なんですよね。でも当時、ガキの頃言っても中学生ぐらいか知らんけど、めちゃくちゃ脳内で保管されて、戦車かっこいいって、それも未来の戦車かっこいいって思ったもんですよ。 ええ、もうだからもうあの時点からほとんどの人が脳内補完をして楽しんでましたよね。あれアニメだけ見ると全然戦車活躍してねえじゃんとか全然つまんねえよって感じだけど、あ絶対脳内であの戦車に乗ってあの女の子たちはもう日々いろんなところでいろんなドンパチやらかしてるんだとか、絶対もうない映像を頭の中で描いてドミニオンを楽しんでたんだろうななんて、つくづく、思いますし、なんかあのブアークっていうのとその女の子のセクサロイド2体がなんか夜とかどっかあの隠れ家でイチャついてるんだろうなとか、あのそんなことを悶々と考えたりもしましたよね。だからやっぱりいいものっていうのは全てを語る系ではなくて、あの想像の余地を本当に残すっていうまあことだよなぁと、うん、思いましたね。そうで、やっぱエロは逃げていくんだけど、僕はあのヒエロは逃げないなって、最後にちょっと15分残ってるんで、ちょっと10分ぐらいで喋らして。あのね、エロ本作りは、まあ何作か頑張って作って、すごいノリノリでやったんだけど、まあ急にやめちゃったよ、やめたくなったよって言ったでしょ。で、エロゲー作りはでもやるよみたいなこと言ってるんですけど、その、今もつくづく思うんですけど、なんか日々いろんなエッチなあの画像とかも TL 流れてきたりするんですけど、あの皆さんもそうだと思うんですけど、性癖ってあるでしょう。で、その性癖って1個って人あんまりいないと思うんですよね。なんか 4,5 種類誰でも性癖持ってると思うんですよね。で、ああ俺こんなのとこんなのとこんなの好きなんだわっていうの人、みんな4つぐらい性癖持ってると思うんですよね。だから自分はだいたいこういうジャンルのスケベ野郎なんだっていうのをみんな、まあ、自覚があると思うんですよ。ただ、エロ本作りとか本業でそれをやる場合にっていうの、は、なんかそれを本当になんとなくじゃなくてはっきりと持たせて、俺はこのジャンルで、あの、ずっと行くぞみたいにして、あの、作家として、この先生は、あのこれが専門分野なんだっていう風に確立させていかないと、エロ業界ではそのぼやっとしたクリエイターではやっぱダメなんですよね。で、そうするとじゃあ俺はこのジャンルが好きだなってやっぱりまず絞り込んだんですよ。で、いろいろまあ好きな方なんだけど、でもやっぱ特に好きなのはこれだっていう風に絞り込んだんですよ。で、絞り込んで作業してるとやっぱりあの飽きてくるんですよね。それで、あーって、なんか、ちょっと最近急に、なんか、違うジャンルの方が、今としては欲しいんだっていう気分になったりしますよね。つまり、なんか、こう、僕は基本最近、あんまり、着エロの方が良くて、あの、もろ見え、あんまり好きじゃないんですよね。だから、チラリズムの方がいいよねって年齢もあって、そのあんまり服脱いでないぐらいの、もう普通のモデルさん普通に立ってるみたいなのがむしろいいんじゃないかみたいになってたんですが、それで行くとある日突然そのモロの映像がどっかから流れてきた時に、うわーモロの下品なあのいいわーって思ったりしたんですよ。で、ところがこれも長続きしないわけです。で、つまりね、露呈するんですよね、この性欲だけは。もう、性欲っていうのは、量子論的に、常に掴みどころがないっていうか、常に移動するので、その、自分自身の性癖だけでも、こう、追っかけ回す場面になるんですよね。で、多分、お客さんもみんなそうで、自分の性癖これやねんって、自信を持ってる人でも、半年後には全然違う性癖になってるかもしれないわけですよね。で、本当にその辺は、性欲なので、性欲というものは、なんか自分の主義とか思想ではなくて、ホルモンがもたらす、本能がもたらす呼びかけなので、これどうしようもないものがあって、それで、結局、 エロを仕事にするのって大変だなって思ったんですよ、やっぱり。あの、エロは逃げていく。性癖は逃げるんです。うん。で、また戻ってくるんですよ。だから、ぐりぐりぐりぐりこう、動いて回ってる感じで、だけど、永久に、捕まえることができないっていうふうに思うんですね。泳がしとくしかないんですよ、性欲に関しては。で、追っかけますとしんどいっていうようなことを感じるんです。ところが、ヒエロになると、意外とそうではないなと思うんですよね。例えば、ガンダムが好き、パトレーバーが好き、ドラゴンクエストが好きとか、まあ、そういう、あの、俺はこういうドット絵でもこういうのが好きとか、音楽はこういうのが好きっていうのは、まあ、飽きることはありますけれども、その、性欲みたいに、こう、なんか瞬間移動しなくて、その、まあ、あんまりそればっかり、ガンダムとか、そればっかりだとやっぱ飽きちゃうけれども、あの、でも基本的には、好きなものはあんまり変わらないですよね、ヒエロのものに関しては。はい。なので、ものづくりをやっていて、モチベーションが保てるというか、いつの間にやら何か興味を失ってるってことはさすがにないんですよね。そのかっこいいものとか、戦車が好きとかいう気持ちって、ある日突然なくなってるっていう心配はないんですよ。うん。性欲の場合はね、それがあるから怖いんですがね。で、まあ、そういうふうに思うので、ヒエロの方が、作ってて、精神衛生上いいなっていうのは、やっぱり、今は思いますね。思います。はい。ただ、エロゲーは、僕なりの思想で、そのうち作ってやろうと思ってまして、で、こっちは DL 同人で販売しようと思ってるんですけども、これも手短に作れる方法を今考えています。はい。まあ、皆さんに発表はしません、エロゲーの方はね。エロゲーの方は DL 同人と同じで、発表しないで、活動しますけど、こっちはお金目当てなんでね。で、でも基本は、最終的にはヒエロの方が作ってて楽しいよね。年取ったなっていう気もするけど、でもやっぱ日本の歴史とかそういったものをモチーフに RPG 作っていくとかを生涯の楽しみにしたいなと思っていて、そういうものの方が楽しくて、で、でも時々エッチが入るっていうその分量、これは大事なことだなと思うんですよね。それぐらいならヒエロだと思うんですよ。その、いわゆるこのパフパフ屋とか、昨夜お楽しみでしたねぐらいの、ドラゴンクエストに出てくるエッチぐらいのものっていうのを自作に入れていくっていうのは、ぜひやっていこうと思っていて、なんか、エロゲーまで行かないエッチっていうのっていうのは、常に大事だなと思うんですよね。テレビで放送できる範囲のエッチみたいな、漠然としたイメージなんですけども、志村けんのバカ殿様ってエッチな、まあ、コント番組だったんですけど、あの程度っていう、エロビデオではあんなのは、屁でもないようなエロですよね。志村けんのバカ殿様のエッチって。だけど、地上波のテレビでまさかエロビデオみたいなの流せないっていう中で、ああいう程度のものになるんだけど、でもああいう程度のもののエッチの方が、なんか持続可能性が高いなと思っていて、で、エロビデオっていうのは、もっとどぎついエロをできる世界なんだけど、18禁っていうことで何でもできるような世界なんだけど、今度は、18禁ってなった瞬間、もうこの程度のおっぱいだったら勃起しないよみたいな、この程度までのエロはあって当然でしょうっていう気になっちゃうでしょ？不思議ですよね。うん、だから、なんていうのか、じゃあ、18禁はこれで、で、24禁はこれで、36禁はこれでって言って、 36金からはもうモザイクもいらないよみたいなことになったら、わやった36歳になってモザイクなしのエロビデオが見れるってもしなったとしても、でもああもう36金だからモザイクなしで見れて当たり前だよねってなった瞬間から、もうもろにあそこが見えたって何にも感動しなくなるんですよ、人間は。だからそう考えると、そのどぎついエロっていうのをやっていっても持続可能性がなくなって、どんつきに、まあ、突き当たってしまうというふうにやっぱり思います。はい、まあというわけでね、僕もいろいろ苦心してこの年を生きてきましたけども、来年はもっとワクワクできるんじゃないかなと思っております。はい、それではまた皆さんお会いいたしましょう。レコンギスター。